リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて4月16日日曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。また同じくホテルグランビア京都にて4月20日木曜日午後7時から9時夜の説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-413 0120-711-413 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは日本画家であり、佐賀美術大学教授の大沼紀明さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
こんばんは、大沼です。
大沼先生は、はい、京都日本画家協会の理事でもいらっしゃいますし、はい、もうテレビにご出演されたりとすごくお忙しい中を今日はありがとうございます。いいえ、
こちらこそよろしくお願いいたします。
ずっと以前に一度ねご出演いただきましたときに、はい、龍のね、はい、絵のことについていろいろとお話を伺ったんですけども、はい、先生は、テーマとして、動植物という形、はい、いろんなこうテーマで書いてらっしゃる。
そうですね、動物が好きということもありますし、植物ももちろん好きなんですけれども、小さい時僕は個人的な話ですが、お寺で生まれまして、僕の、おじいさんですね、祖母が祖父です、ごめんなさい、鳥をたくさん飼ってたんですよね。でその鳥の世話をずっとさせられてまして、でその鳥の世話をして全部世話し終わった後にですね、近所の鳥屋さんがウグイスを持ってくるんです、
はい、
でそれはなぜかなっていうと、そのいい声で鳴くウグイスは高く売れたんです。
あ、
で今はね、今保護鳥ですから、一切そういう売買はできないんですけれども、その世話終わった後にその時間ができるので、その鳥をずっと見つめて、絵を描くしかなかったというのが発端かなとは思ってるんですけどね。
やっぱりそういう、 こう観察をされて、そして絵を描くしかなかったっていう、それはもう天性の、ね、もので描いてらっしゃったと思うんですけれども、でそこで今もこうずっと、
だけど実は幼稚園に行かせてもらえなかったんです。そのお手伝いをしろと、鳥の世話をしろということで幼稚園行かせてもらえなかったんで、世話終わった後の今度友達がね、幼稚園が帰ってくるまでの間、時間一人ぼっちですから、もう絵描くしかなかったということですね。
なるほど、そういう環境が今のね大沼先生の、原点にあるのかもしれないですよ ね、はい、やっぱりこう動物植物というところを見る、こう育てるという観点からずっとね見てこられた部分が原点にあるから、こう慈しむような感じでやっぱりこうね、
そうですね、飼育しているものがなくなると皆さんね、やっぱり悲しいですよね、だからなんか傷ついてる鳥だとか、動物だとかっていうと余計 哀れみを持ってなんかこう大事にしてしまうっていう、うん、元気な、ね、鳥とかになるとまた逆に捕まえようかっていう気持ちにはなるんですけどね、うん、
今この放送の時には実はすごくお忙しい時で、先生のこう所属されていらっしゃいます日本画グループ精神、はい、そこでこう展覧会をされている、はい、まさに最中なんですよね、
はい、そうです。
いきなりですけどそのご紹介もちょっとしていただいていいですか。
はい、日本画グループ精神っていうのは、まあちょうど昨日からですね、12日から18日まで京都の高島屋6階美術画廊で、開催しています。で、まあ、この精神の会というのは以前は清流の会という同じ星が流れると書くんですけれども、その清流の会でやってたメンバーとあと、若手を少し、3人加えてですね8名で、展覧会をしています。でこの精神の会の、まあ、趣旨っていうかグループの趣旨は基本日本画、全員日本画家なので、日本画について、まあ、何が一番、大切になってくるのかということを考えていきますと、やはり制作の基本は写生にあると。最近スマホとかデジカメとかで割と簡単にですね、その動物であったり植物であったりっていうのをこうビジュアル的な形で、捉えてそれをまあ元にして制作するっていうのが、まあ、決して悪いことではないのかもしれませんが、本来の日本画の写生の意味から考えていくとちょっと違うんじゃないかと、うん、もう一度ちゃんと写生ということを考えましょうというようなところが、まあ、共通理念で、集まったメンバーなんです。
先生の、ね、最初のお話を伺いましても、やっぱりそういう生きているもののこう息遣いっていうか、そういうものを感じて五感で感じて表現するっていうことがやっぱり違うのかなという、ね、スマホとかそういうので
見るのと、ね、だから例えばスマホで撮ったのをプリントアウトして、うんうん、トレースして色塗れば、うん、一枚の平面、うん、二次元の世界をそこに表現できますけれども、うん、じゃあそこに自分のメッセージとしてどれだけのものを宿しているのかっていうことを考えていくと、うん、写生っていうのは自分の目と手を使ってものを見て、うん、で心で感じたことを写し取るんですね、うん、でそれが、まあ、言い換えれば資料、うん、制作のための資料となって、うん、こうやって今度自分のメッセージとして作品に反映していくというのが写生の根本なんですよね、
う
ん、
そうですよね。
ただ形を手で写し取るだけが写生ではないということなんですね、うんうん、だからその本質を見極めるみたいな、
ね、やっぱりそこになんか奥行きっていうかそういうものも違ってくるでしょうしね、そこにどういう風が吹いてたのかとか ね、いろんなものがやっぱり、
だから例えば日本画で一つの花、うん、今咲き誇っている椿なんか、うん、題材にしてもう先人の絵描きさんもたくさんの方がね、うん、もう数え切れないぐらいの表現メッセージで椿の絵を描いていられる方多いと思うんですね、うん、もう表現的には出尽くしたような感じするんですけれども、うん、なぜ今でも今の日本画家、若手の日本画家、僕らも含めて、うん、椿に魅了されて描くのかっていう、それはみんな人が違うからだと思うんですよ。
そうですね、
それぞれやっぱり顔も違う、うん、考え方も違う、価値観も違えばやっぱり絵も変わってくるのは当然で、うん、そこの中に魅力があるということですよね、うん、
またその違いを知るっていうのも楽しいかもしれないですよね。
そうですね、
ぜひねこの日本画グループ、はい、精神の会のね、はい、展覧会を見ていただいて、今ラジオではねもどかしいというか、なんか、絵を言葉で伝えないといけないっていうのがあるので、うん、実際ぜひ見ていただきたいなと、
は
い、
ぜひお越しくださいませ
ではここでミュージックブレイクです、はい。今夜のゲストは日本画家であり佐賀美術大学教授の大沼則明さんです、後半も続けてお話を伺いたいと思いますが、
はい、
ここで佐賀美術大学教授のってご紹介させていただいたんですけど、はい、前に出ていただいた時は京都佐賀芸術大学、
はい、そうです
ちょっとその差を教えていただいて、
ちょうどこの4月からですね、校名変更ということで、京都を取りまして佐賀美術大学と、芸術と京都を取って佐賀美術大学っていう形に、校名変更しました。で、まあ、京都佐賀芸術大学でずっと、 来てたんですけれども、例えばですね、あのタクシーなんか乗って佐賀芸大行ってくださいって言うと、あ、佐賀美さんですねとか言って返されるんで、京都ではもう佐賀美術大学、うん、まあ、当時は短期大学だったんですけれども、うん、あの佐賀美佐賀美というように、うん、まあ、慣れ親しんでいただいてたので、まあ、それがあるから名前をもっぺん変えたということではないんですけれども、うん、まあ、芸術という幅広い観点からじゃなくてですね、美術に特化した形で教育していこうということで、まあ、校名変更に至ったということです。
あ、なるほど、はい、で佐賀美術大学教授の大沼典明先生、はい、ちょっとお話をまたさらにね伺っていきたいと思いますが、はい、このちょうど4月で、はい、先ほどもグループ展の、ね、お話をしていただいたところなんですけれども、はい、京都ではないけれども、あの場所が、浜松市での、秋の福美術館、
はい、
主催で、ね、開催される展覧会、ね、これも素敵なので、ちょっとリスナーの方にご紹介をいただきたいなと思うんですけども、
この展覧会はですね、まあ、以前確か2013年だったと思うんですけれども、京都府がまあ主催で、日本画心の京都というテーマのもとにですね、京都府全域にわたって、各100人ぐらいでしたかね、100人ちょっと超えてたと思うんですけれども、作家にそれぞれの地域をですね、まあ、振り分けまして、僕が振り分けたわけじゃないんですけどねまあ、その地域の、まあ、観光地であったりだとか名所であったりとか、そういうのをまあテーマにしてですね、作品を一人一点描いたっていう形で展覧会が行われたんです。でその作品を今度、浜松市の秋の福美術館の方で、4月の29日から5月の21日、これ前期ですけどね、前後期に分かれてます。で後期が5月の25日から6月18日という形で、少し、長い期間になりますけれども展覧会をするということで、この展覧会を介して京都を、まあ、もう一度紹介できるのかなとね、いうことですね。
特別展日本画心の京都という、ね、展覧会ですよね、はい、で先生の、作品はどういう作品になりますか。
この時はですね、まあ、私は今京都鍋市に住んでいます。それで、まあ、京都鍋市の近くで、テーマを決めてほしいという、まあ、依頼がありまして、当初一休寺さんですね、京田鍋で有名な、うんうん、で一休寺さんを描こうかなと、まあ、普段あまり風景描いてませんので、まあ、一度取材に行ってですね、うん、何かこう触発されるものがあるかどうかということで出かけました。それでも何かちょっとこうやっぱり描くイメージにまでは至らなくて、でやっぱり普段から描いてる、まあ、動物ということで、宇治川のですね、鵜飼の絵なんですけども、鵜という鳥をちょっと描かせていただきました、うん、
まさにね、前半のお話で、ね、鳥をお世話なされていた、ね、ご幼少の頃のお話を伺いましたけれども、やっぱり鳥とかを描かれるっていうのは、
そう、まあ、活気に慣れてるのもあるのと、うん、ね、飽きないんですよね。で鳥っていうのは小さなスズメから、例えば鶴、大きな鶴とかね、いうものでも構造は一緒なんですよ。でやっぱり絵描くときに骨格だとか、そういう構造をですね、やっぱり理解しておかないと、なかなかコントロールできないというか、自分のものにできない。で初めて描くとやっぱり囚われるんですね、そのものの形に、絵っていうのはやっぱりこうコントロールできるだけの、やっぱりこう先ほども言いました写生だとか、そういうものが必要になってきますので、少し描き慣れてる分、楽だったって言ったら楽なんですけども、楽しかったといえば楽しかったということですね。
なんかちょっと私も拝見させていただいたんですけれども、はい、まあ、宇治橋もこうあって、はい、宇治のね、もうそれは有名なね、風物詩というか、その時にね、ものなんですけども、そういうものもここの日本画の 心の京都、日本が日本心の京都の展覧会では、あ、京都だなというようなものがいっぱいこう、
そうですね、鵜飼自体はですね、うん、全国結構あると思うんですよね、うん、長良川とか岐阜のね、はい、で、まあ、京都の宇治川、京都では宇治川と嵐山のあたりで鵜飼やってますが、うんうん、たまたまその京都の宇治川の鵜飼は女性武将で、
はい、
今京都では有名ですよね、はい、佐賀さんとかっておられるんですけども、
綺麗な方々がね、
そうですね、佐賀美の出身でということで少しまあご縁をいただきまして、あ、まあ、取材もしやすかったということを、もう一つあるんですけどね、
先生は佐賀美術大学では、佐賀美ではまあ、日本が、ね、ご専門だと思うんですけども、学生さんにはどういうことを、まあね、一言で言いにくいでしょ、
一言で言、まあ、先ほども言いましたように、やっぱり写生っていうのは、うん、佐賀美ではもう僕は個人的にはすごく大切に思ってるんで、写生性、写生性とは言ってるんですけども、どうしてもね、今便利な時代ですからね、
うんうん、やっぱりこうね、その場所でその空気の中で、しっかりと自分の目で見るというのが、
うん、そうですね、自分の心の目、
心の目、なるほど、いや、大事なお話をありがとうございました。なんかあっという間に時間が来てしまったんですけども、ぜひね、この展覧会にね、はい、行かれていただきたいなと思います、はい、この番組ブログにもご紹介をさせていただきますので、はい、ぜひチェックしてください。今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
今夜のゲストは日本画家であり佐賀美術大学教授の大沼則明さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。